世の中にはいろんな面白い人がいるものでございまして、その面白い人とどこで出会うか、どこで知り合いになるか、まあ、これがねその分かれ道になるのかなというような気がしておりまして、まあ、例えばネットで SNS なんか、まあね、その人と人がこう結びつくきっかけを作る、まあ、そういうものだと思うんですけど、まあ、例えばその YouTube だとかも一つの結びつきの元になるかもしれません。ちょっと面白い動画を作ってる人を見つけまして、でその人の動画は面白いんですけれど、まだそのチャンネル登録者とかっていうのは、まあ、そんなに多くないっていうか、まあ、一般的にはほぼほぼ無名なんですけれど、まあ結構長いことやってるみたいで、でその何をやってるかっていうと、要はパフォーマンスなんですよ。歌を歌ったり踊ってみたり、あるいはどっか旅行先旅先でなんかこう自撮りした映像をこうアップしてるだけ、まあ、それだけ聞いたらなんかよくある YouTube の YouTuber の何かというやつになっていくんですけど、見てたらなんか知らないですけど、まあ、特になんか筋書きがあるわけでもなく、うちの月テレみたいに、なんか、いろいろとこう、こまごましいことをいろいろやってみて、鍋大佐みたいにですね、こう、料理作って、映画のいろんな紹介とかをやって、編集に時間もかけてやってみたら、それより車の中でただ雑談をしてる方がアクセスがいいとかって、がっくりなんて、そういうこともあるわけで、まあ、それと同じかどうかはわかりませんけれど、まあ、見てたら、なんかこう、次のドマを見てみようか、次も見てみようかって感じで、見始めてもうどれぐらい経ちますかね、もう半年以上ですか。で今日ついにその作者の方とお会いするきっかけがございまして、会いに行きまして、いろいろとこうお話をしてきたんですけど、非常に面白い、なんでしょうね、生き様映像にね、やっぱその人のね人生がねにじみ出てくるんですよ。やっぱりそこが何かこう私ビビビと来て、この人会ってみたいなというふうに思って、でまあそういうきっかけが今日たまたまあったということなんですけど、今後何かしらコラボができるかどうか分かりませんけど、何かできたらいいななんてことを考えてるわけでございます。 TYC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC 関西新大阪FMC スタジオの今日も F スタからお送りしていこうと思っております。お相手は私榎田信也門と、そして今日はこの方です。
はい、面白い人には大体合ってると思います、春菜です。
まああなた自体も面白いけどね。
ありがとう。
自分に大体、まあ前島社中は大体もう全部面白いんだけどね。
面白いですね。
そして、そういう面白い人たちを面白がっている FMC 九州水前寺公園サテライトスタジオにいるであろうこの人です。
はい、キラウヤユウコです。よろしくお願いします。
今日ちょっと前島くんが飲み会に引っ張られてますんで今日はいません。
うん、
で私もその飲み会が気になるので番組はとっとと終わりたいと思いますけど、は
い、とっととって言うな。
もううちはこれ別にリスナーに媚びない番組でありますんで、もう私の自己都合で全てがこう進んでいくという。でも
リスナーさん待ってるんですからね、 QIC を
ちゃんと毎週必ず愚直にお送りしてるではないか。何回続けてやってると思うかね。
まあまあね、最近は忙しいですからね、師匠もね。
いやまあ私のせいじゃないんですけどね。もう大阪 IR とかですよ。
あ、
もう、はい、あとその夏の参院選とかですよ。
いろいろ立て続けにありますがな。
やめてよもうそういうのね。
そうですね。
あ、もちろん静かにこう街をさ、はいはい、こうなんか静かに ゆったりとこう街づくりとか進めていこうと思わないかね、あの維新の連中は。
いや、あ、本当に容赦ないからですね。
まあまあ、こっちも容赦ないですけどね。
そうですね、
はい。ということでお便りをご紹介していきましょう。こちらは、大阪市淀川区からいただきました。38歳純度の高い薬を作る人、ラジオネームファーマシスト X、
ありがとうございます。
製薬会社にお勤めということだそうですけども、たたた大変です、大阪府吹田市にある人気ラーメン店、ラーメン工藤というんですかね、が店のルールを守らず注文したラーメンを残して走り去った客がいたと。
あ、
まあ、大盛りをね、
はい、
まあ、それでこう憤ったこの店主が、今後はその大盛りのラーメンを注文するお客には1万円お預かりします、デポジットですね。
あ、
で完食したらこの1万円を返金しますと、まあ、これをツイッターで宣言し話題となっています。前島社中を差し向けてみては
確かにね、差し向ける今ブームですからね。
でも、はい、春菜君と前島君が2人行ったと言った、はいはい、言ったら2万円はいるってことだよね。
あ、そうですね、1人1万円ですからね。
でもあれでしょ、食えるでしょ、
多分大丈夫です、
はい、いやいや、あなたは絶対大丈夫です、はあ、多分じゃなくて、もうこの間の喫茶ワイで十分証明がされておりますんでね、はあ、だってラーメンの大盛りぐらいなんともないでしょ、
うん、
そうです。
いや、大盛り、ごめんなさい、はい、大盛りってどれぐらいの大きさですか、そんな残して走り去ったってどういうことですかって思った
の。なんか
こ
れよくある家系のラーメンとか結構肉増しとかいっぱいあって、はいはい、なんかすげえ大盛りになるじゃない、
はい、
だから、うんうん、その系統なんかね、
なんか二郎系ラーメンみたいな感じみたいですよ、うん、
まあまあ、二郎ね、はい、はいはいはい、
肉ドン、あ、もやしがドン、
ああ、
それで油が、
二郎系か、
はい、
はいはいはい、
そんな感じ。
え、二郎系ってどういうのですか。
だからラーメン二郎っていうのが東京にあって、
はい、
まあ、それの、まあ、その似たようなものがいっぱいあるわけですよ。で、まあ、コピーと言っていいかどうか分かんないけど、でその肉増しとかね、
うん、
その野菜増しとかね、
はい、
あるいは全部増しとかいろいろあって、うん、なんかその流儀があるんだよ、頼み方もさ
みたいですね、
うん、で俺もまあ、二郎は一回食ってるけど、
はい、
一回でいいや、うん、もっと落ち着いて食いたい、普通のもうごく普通のラーメンを、うん、なんじゃない、特徴のなくて、特徴がなくていい、
うん、
で店の親父もなんかこうバンダナとか巻いてたりとか、
はいはい、
腕組みしてないような店がいい。
あ、そうですね
だから普通のなんかいらっしゃいませとかっていう軽い感じで、ラーメンお待ちどおさまでしたとかっていうぐらいでちょうどいいですけどね、
はい、ラーメン屋さんで結構高いのに、うん、ゆっくりさせてくれないし、なんかこの決まりを守れとかめっちゃ多いじゃないですか、
うん、なんかこれ自分の型にはめようとするじゃん。
そうなんですよ、
そのお店の型に、はい、俺 はまりたくねえもんだって、そんなのに。
そうですよね、
だって食事でしょ、
はい、
だからまあ例えばさ、そのまあ、店によってはさ、スープに力入れてますんで、はい、よかったらスープから召し上がっていただけますかなんていうところはあるかもしれないけど、
はいはい、
別にそれ従う必要ないわけでしょ。
そうですね、はい、なんか昔僕も食べ物の商売で働いたことがあるんで、はい、これはよく言われたんですけど、
はい、
いいとこほど、
うん、
別にはマナーとかを感じさせず食べさせるという。
あ、
フランス料理行ったらどっちから食べましょう、外側から食べましょうとかあるじゃないですか、
はいはい
はい、実は内側から食べても、はい、ずっと直しに来てくれるんですよね、
はいはいはい、ちゃんとしたとかね。
そう、それでなんでずっと直しに来るんだろうっていうのを、
はい、
本人が気づかないけどずっとそれで食べれるように、
はい、
なんかすごく気を使ってくれるんですよね。
中にはおっさんがフィンガーボールの水を飲んじゃったりしてですね
そうですね、レモン入ってる人飲めるんじゃないかなとかねありますよね、
うん、これなんかスープかねとかって言って、
はい、
まあ時代さんはどうですか、この大盛りラーメンというのは。まあ、今までも数々のお店で、制覇してきた時、
いや、そんなラーメン屋はあんま行かないですよ、もうここ最近。だからこの間最後行った、ほら、皆さんで行った何でしたっけ、あれが、
マルゲンラーメン。
ああ、
それ、それが最後で、
あ、はい、2日前に振られたマルゲンラーメンですね。
そうなんですよね、
あ、振られたんですか、
もう閉まってたんですよ、
ね、15分前に閉まりましたみたいな感じでね。
あ、なるほどね、
仕方なく福ちゃんラーメンに行きます、
はい、でもですよ、このデポジットを払うぐらいでなんか相当なんかそういう悪、なんか悪い人が だから頻繁してたってことですかね。
分かんないけど、うん、そのほらなんかわざとさ、
はいはい、
おちょくるためにさ、
はい、
あの、うん、大盛りで頼んでちょっとで食ってもうまくねえ女のっつってペットがつって出てったく出てっちゃうとか、
そういう意味合い系のこともあるか。
失礼な客とかがいたんじゃないの、はい、なんか
そうですね。なんか最近インスタ映えとか言って写真撮るだけのために
そうそうそうそう、やったりとかね、食えもしないのに頼むやつい
る。なるほどね。
とりあえず一番大盛りでって言いながら上のちょびっとだけ食べるとか、
ね、ああまあそういうのったら分からんでもないな。
ムカつくわね。
ムカつきますよ、やっぱり食べてほしいからやっぱ出してるわけ
だよね。そうね、作ってるんだもんね、丹精込めてね。
そうなんですよ、
ね、でもいいんじゃない別にこれその1万円取るって、
うんうん、
そ
う
でもそれは大盛りだけでしょ。普通のラーメンとかは別に大丈夫でしょ。
普通のラーメンでデポジット取られるのいかねえよ。
だからさ、だから
全員がずっと1万円払い続けなあかんっていうことになりますからね、はい、
だから大盛りだけ限定ってことでもね、
みたい、はい、大ラーメンの場合ってこと
だし、ね、あ、じゃあちょっとなんか今度ラーメン行ってみたらどうですか。ラーメン駆動
吹、ね、
田市って近いんですか。そっから、
まあ、そんな遠くないと思うけどね。
さっき調べたら、うん、あの僕、はい、この前その前通ってました。
あ、そう、
はい、ちょっとあの資格の試験をしにその近所にある大
学。吹田のどのあたりこれ。
ね、岸辺とかあっち、あ、岸辺小尺とかあっちの方
だ。はいはいはいはい、
大阪学院大学とかの裏の道だと思います、はいはいはいはい。
ああ、まあ、まあ別にここからそんな遠くはないです
ね。そうですね、う
ん、皆さんで車中で行ったらどうですか。
車で15分20分ぐらいで
行っちゃうんだと思います。
別に俺大ラーメン頼みたくないからな。
いやだから普通のラーメンでもいいけど、ちょっと味をちょっとどんな味かっていうね。ああ、そんな有名なとこなんでしょ。だって
よく分からん、俺はちょっとよく分からないですけど、
その近所で有名だったらあのラーメン大王っていうのが近所にあるんです
よ。ラーメン大王、
はい、そこも結構大盛りだったり激辛だったりとか。
ああ、
結構有名ですけどね。
そもそもさ、
はい、
大阪ってさ、
はい、
ラーメン文化圏じゃないじゃないですか、もともと。
ああ、そうなんですかね、
はい、俺子どもの頃の大阪はラーメン屋さんいっぱいあったけど、
はいはい、
あの特徴のあるラーメン屋ってほぼ ほぼなくて、
はいはい、
普通の醤油ラーメンしかなかったよ。豚骨スープなんてまずなかった。
あ、それはないですね、
うん、
なんか大阪ってあの中国から人がすごく渡ってきた時に北京系の人が多かったんで、
はい、
小麦のものはすごく多かったみたいです、
はいはいはい、
だから麺とかも多かったみたいですけど、
なんかね前ね、
はい、
タクシーに乗ったらタクシーのうんちゃんがやたらとラーメンのうんちくをこうあの傾けるおっさんで大阪はねラーメンの文化圏じゃないんですわ、もともとうどんなんですわとかって言って、
あ、確かにね、
それでなんでお客さんの今こうラーメン屋がやたらあちこちにあって、この特に西中やたらラーメンで激戦地とか言われてて、
はいはい、
福島とかとかって言って、
うん、
それでご存知でかとかって言われて、いや分かりませんねって、東に、あ、東じゃ阪神淡路大震災ですわっつって、 あの時に九州からラーメン屋さんが炊き出しで退去してやってきたと、
あ、
でそこで豚骨スープじゃん大体、まあ、九州、
うんうんうん、
でそれをこう、まあ、炊き出して配ったりして、
はい、
それに感動した若い人がそこでまたバイトしたりして、
はい、
修行してでのれん分けしてもらったりとかっていうのがいるんで、80何年だから90年前後ぐらいか、90年中前か、
はいはい、
それぐらいをあの境にして、
はい、
なんか急に豚骨スープが増えたって。
あ、
関西、
確かに神戸の周辺豚骨スープ多いですよね。
だから急に増えたって。
あ、
だからその阪神淡路大震災がなかったら、
はいはい、
大阪はひょっとしたら違うラーメン文化圏か違うものになってたんですわとかって言って、
あ、そうですね、あ、
そうなんですねって言って一応聞いておきましたけどね。
あ、
まあ、まあ本当か嘘か知らないですよ、
面白い説です
よね。面白いです。でもあの俺なんかタクシーに乗るとなんかやたらとなんかうんちくを傾ける運転手に合うんだよね、はい、なんかあの一番謎だったのはあれよ、だからあの、
はいはい、
あの黒門市場ウイルスのあの
あのドライバー、
黒門市場ウイルスって、
いや、あの、
あの
何、あの天満に用事があって、
はいはい、
でタクシー拾おうと思って、それ夜そこの前を歩いてたわけよ、
はい、
で全然来なくてね、でそこにほらあのドラッグ、あ、杉薬局ができてるじゃない、
あ、あります、
交差点のところにね、あそこの交差点のところまで行ったら、
はい、
タクシーがコキってこうあの くの字に曲がってったわけ、交差点を俺を無視して
、はい、
で俺手も、まあ、手も上げてないんだけど、
はい、
まあ、向こう行っちゃったから、
はい、
そしたら止まったのよ交差点のところで。
お、なんでだろう、
はい、あのビストロ匠の前で、
あ、はい、
あの、ここでハザードをつけて、
はい、
なんか芸者なのかなって迎えに来た車なのかなと思って、
はい、
で、まあ、そのまま歩いてたら、
はい、
俺が近づいたらドアがバンって開いたのよ、
はい、
でめこうチラッと見たら運転手さんこっち見てるから、
はい、
でどうぞとかって言ってる。俺手も上げてないのよ。
なんなんすかね。
でいいんすかって聞いたら、はい、どうぞどうぞって言って、運転手さんあの俺手も上げてないっすよねって言って、
うん、
あのでも きっと乗るんじゃないかと思いましてってい
う。あ、雰囲気を感じ取って
感じ取ってって、なんかちょっとすごい面白いなと思って、でこう走どちらまでって天満までって言って、
はい、
でブワーンと走り出したらこうルームミラーでチラチラ見ながらこう、
はいはい、
お客さんコロナについてどう思われますかとかって言って、
あ
いやいや、まあ、あんまりこういろんなこと言うとほら反対側の意見の人だと面倒くさいから、
そうですね、
はい、まあ、中ぐらいの話をしてたら、
はい、
まあまあ、あのいろいろありますわなとか言う、うん、でもねコロナ中ウイルスはですね、もうそもそも世の中に昔から、まあ、ある当たり前のウイルスなんですわっていうから、
うんうん、
まあ、その通りで俺もそうしてるんです、そうですよね、
はい、
でっしゃろとか言ってで、
はいはい、
でところがね日本人はみんなもうコロナウイルスでもう何回も風邪にかかってきてるんですよと、だからもう大人になったらコロナかからんっていうのはもう当たり前じゃないですかと、大体子供のうちかかるっていう、はい、
そうですね、
でそれがね中国では違うんですわっていうわけ。
中国、
中国では違う。あ、そうですかって、一体どこにそれが書いてあったのか知らないけど、
はい、
中国では違うんですわ。そこで中国から3年前どんだけ来てました、黒門市場に。
あ、
インバウンドで、
はい、
しかも武漢ですよっていう、確かに武漢からのツアーがやたらとバスツアーで来てたんですよ、
はい、
それで黒門市場でいろいろこうね食事をしたり買い物をして、
はいはい、
そこでコロナウイルスにこう、
はい、
吸い込むわけですよ。それで中国に戻った時に発症するわけですよ、
はい、
で中国でそれが、
はい、
あの変異して一気にバッと広がったと、
はい
はい、だからそのウィンちゃんが、お客さん、あれは武漢ウイルスっていうふうに言っとるやつがおりますけどね、違いますよ、
お
黒門ウイルスですわって言って
向こうからもらったんじゃない、こっちから
あげた
と、あげたっていう説を、
ええ、それで、ほう面白いですねって言ったら、これをうちの嫁はんに言ったらね、もう劣化のごとく怒られて、絶対お客さんには話しちゃいかんよと言って言われたんですけど、お客さんなら聞いてくれそうな気がしまして話をしたんですわとかって言って、でよかったらこれ広めてくださいとかって言って、うん、まあ私も今でも広めてるんですけどね、
あ、なるほど、
というね、まあ面白い人がいた。
タクシーのうんちゃん面白いですね、
やっぱね、あの会話が邪魔になるうんちゃんもいるじゃん、なんか、
はい、
面白くない人で、
そうですね、
黙っててくんねえかなって言いたくなる人いるじゃない、なんか調子が良くてこうスッと入ってくる人はやっぱうまいなと思う、
そうですね、
気分良くなる前タクシーで降ろしてもらえなかったことあるもん、
はい、あ、面白すぎて、
いや、じゃあうちのとこまで夜こう飲んだ帰りにタクシー乗って、
はい、
でその途中そのずっとね、
うん、
曲をかけるわけ、オリジナルミュージックを、
あ、聞いたことあるんじゃないか、オリジナルなんです、
そうそう、お客さんなんかメディア関係の方ですかとかって言うから、
ほうほう、
あ、それ、まあ、一応分かりますかって言って、なんかちょっと雰囲気がそうですもんとか言って、それで私の知り合いのスナックのママが大変歌が上手くてですね、うん、それで、はいはい、レコードも出しとるとですよとかってでそのレコードのそのテープに入れとりますけど、ちょっと聞かんですかって言うから、あ、いいですよって、でこれ聞いてて、
はい、
そんな大したいい曲でもないんだけどで聞いて、どうでしょう、うまかでしょ歌のとかってそしたら家着いたんだけど、ザーッて雨がちょうど降り出しちゃって、
はいはい、
傘持ってなかったのよ、
あ、
お客さん、これはちょっともう雨のちょっと止むぐらいまでちょっと車の中におった方がいいですよ、じゃあアルバムがありますけどちょっと聴いてもらってっつってCD をこうカポって入れて、はい、結局1枚聴かされたという
それは メーターが切ってあるんですよね、
もちろんもちろん、もう金はもう、はい、むしろ負けてくれたぐらいで、
あ、そうなんですね、
そうそうそう、もうだからなんか200メーターぐらい手前でもうメーター倒しもう戻して、
はい、
もうこれだけでもうよかですとかっつってなんかいや そうされたもんだから俺も出るに出られなくなって、これってちょっとした軟禁だよなとか思いながら、ね、歌をずっと聞かされて、そのなんかアドバイスは中ですか伝えときますけ、歌い方とかですねとかって、ああ、まあ、このビブラートの感じがなかなかいいんじゃないですかとかって心にもないことを言って下手なことを言って、なんかそこからまた金払えとか言われたら嫌なんで、
はい、
まあ、そういったことがありました
でもあれですね、西中で乗せてもらったにした九州弁の強い、
あ、違う今のは九州での、
あ、九州の人なんですね
そうそうそう
西中で九州出身の人かなんかに乗せてもらったのかな、
それはちょっとないです、
あ、なるほど、はい、すいません、
すいません、使い分けております、
はい、
続いては福岡県宗像市からいただきました41歳会社員ラジオネームこの部屋ガス臭い。
ありがとうございます。
ついこの間そこでガス爆発事故があったんで、はい、朝7時ぐらいにバーンと音がして、はい、あのマジで俺も驚いたもんあの音は、
はいはい、
それでそしたらもうあのすぐにサイレンが鳴り始めて、それであの大石あきこさんのポスターを何枚も貼ってくださってる場所なんで、
あ、目の前にねありますね、
それでまあまあ詳しくは言えますけど、そこから目と鼻のところに住んでるやつが一人いるんですけどね。
あ、そうですね。
その目と鼻なのに気づかなかったというね。
彼は疲れすぎてるんですね、多分ね、もう。
お便り行きましょう。朝ドラ、はい、NHK の朝の連続テレビ小説、
はい、
カムカムエブリバディが大人気のうちに終了しました。ご覧になってましたか、カムカムエブリバディ。
いや、一度も見たことないんです。
すいません、私もね、はい、今回は一回も見れなかったですね。
はい、
別
のことで忙しいですもん
ね。別のことで忙しくて、見始めたらやっぱ見なきゃと思うから、はい、いつでも見るじゃん、録画してても、
は
い、
そうですね、
そうしたくなかったから、もう第1話からあえて見ないことにしてたんですけど、はい、なんか面白かったらしいですよ。
あ、そうなんですね。キラヤさん見てたんですか。
いや、見てないですね。
あ、
わかんないですね。だからあの昼休みの時に、ね、たまに NHK がついてるんで、
はいはいはい、
ちょろっと見たけど関係性が分からんです。
それはね、連続で見てなかったら何のことだか さっぱり分からないからね。
やっぱあの何でしたっけ、あの人は、
あの人は、
あの人、あの人、
あの人は、
あの人、出てこない名前が、舞妓犯の人、
舞妓犯、
映画の舞妓犯の人、
女性の方ですか。
そう
上白石萌音ですか。
あ、そうそう、それと、
はい、
誰だっけ、AKB じゃなくてなんだっけ、
ああ、もあの元のね、
は
あ
は
あ、はい、
うん、はい、と、あと、ふかっちゃんの関係性がどれが親でどれが子供です、なんかわからん。
まあまあ、だからその3人がそのヒロインということで今回なってますからね、
う
ん、時代をこう綴っていくという。でまあそのなんか最終回ではこう見事に全ての伏線を回収するという荒技に出たということで話題になっている。
伏線がいっぱいあったってことです
らしいですね。なんせ見てないから私は分からんのですけど、やっぱり木南さんが見ててやっぱりあの記憶に残っている朝のその朝ドラというとやっぱりお花班ですよね。
いや、違いますね。
ああ、そうですか。
だってそれって私のだいぶ前の話。
もみの木が残った
とか、ね。だから私いくつと思ってるんですか。
北の家族とか。
やめてください。
鳩子の海とか。
だけどもうそれはいくつの人ですか、もう。
俺鳩子の海は見てたよ。
斉藤いくつ、何年、昭和何年から何年の話。
昭和何年から何年の話。話としては戦前から戦後ですよ。
はい、違う、放映してたのが。
放映したのは多分昭和48年とかじゃないですか。
48年、
じゃあ小学校3年生とか4年生。
じゃあ私も1歳か2歳ぐらいです。
僕も生まれてないですね。
ほらね、
もう戦災孤児の斎藤梢とね、その、はあ、あの復員兵の夏柳功がねこう出会ってね、そこでこう2人のこう関係性がなかなかいい、そのヒューマンなドラマになっていく、
は
あ、あと、うん、そうですね、はい、じゃあ木田さんが記憶に残ってる朝ドラって何ですか。
私あのミオコンマじゃなくて何でしたっけ。
何ですかそれ。ミオツクシとハメコンマが一緒になってたのなんだミオコンマって。もうキラウエア五六にまた書かなきゃいけないじゃんか、めんどくせえ、
は
い、ミオコンマ
なんだっけ
ミオコンマ
ちょっと待って、
ミオコンマはひどいだろう
ちょっと待って、三尾尽くしはどっちだったっけ。沢口
靖子が三尾尽くしだよ、大阪の、
羽根こんまが斉藤由貴か。
斉藤由貴だよ、羽根こんまは。
あ、私は斉藤由貴の方が、はい、斉藤由貴、
三尾こんまね、
三尾こんま
何朝ドラをこう合体させる技が
いや、
ね、ああ出てくると。あ、分かった、今ちょっと俺今それでヒントが出てきた。
何ですか何ですか。
いやいや、だからもうほら朝ドラももう大体飽和状態でしょ。大体もうほら、
そうですね、ネタ切れ感も、ね、
ほぼほぼ日本全国全部やってんですよ、
は
あ
は
あ、なんだかんだ で、
はい、
でとなればですよ、もうこれからは今までの朝ドラの要素を 堂々と引っ張ってくるっていうそういう作り方でいいような気がする。
続編みたいなことですか。いや
続編じゃなくて、はあ、あの主人公が、はいはい、なんかあの宇宙人でも何でもいいんですけど、はい、誰かからかなんかある装置を渡されるわけですよ、はい、でそこになんかこうあのメダルみたいなものを、はい、こうガチャンガチャンガチャンって入れて、はあ、ガヤーンって回すと、はあ、ビューンって光って、はあ、であのっていうそういうなんかあのメカをゲットして、はい、でこの何あの身を尽くしとかハネコンマとかビャーンって言うとそれ入れるとその身をコンマが出てくるという
過去のやつになれるってこと
ですね。そうそうそう
あれそれ仮面ライダーじゃないですか。
仮面ライダーとかさっきウルトラマンも それをやり始めてるんですけど、はい、いよいよこれはね朝ドラもそれがいけるね。
あなるほど。
これはもうシャッフル企画ですよ。
あ、ええ、でも何か あの時に語って倒れて、はい、夢の中かなと思いつつその世界にみたいなことあ面白いかもしれないですね。
そうそうそう、うん、だからこう現代劇のやつと、はい、そのもっとほら古いおしんだとか、
おしんとかね、
あれがこう合体するわけですよ、うん、
はい、
だからこうあのカムカムおしんとか
カムカムおしんって何やねん。
いや分からねえ、うん、全然俺も言っておきながらイメージが湧いてないんだけど、はい、そういうやつだよ、
はい、
ねねえじゃねえだろっていう、ね、あすいませんお便りまだ全部読んでなかったです。
なるほど。
朝
ドラ、
はい、
朝ドラカムカムエブリバディが大人気のうちに終了します。そこでお題です、はい、大石あきこさんをイメージした架空のヒロインを設定して、はい、全く新しい朝ドラを企画しなさい。さあどうぞ
そんな
うんでしょ。もうだからもうそのままじゃん。一人のさ、
はい、
あの女性がさ、
はい、
公務員になるわけだよ。それでそこで
もうそのままでいいのか。
そうで、それで無茶なさその上司が現れて、はい、それに噛みつくとこから彼女の人生が変わっていくわけだよね。
いいんじゃないですか。
で紆余曲折があって、はい、それで、まあ、そこにこう結婚とか出産とかそういう、まあ、女のドラマがそこにありだよ。でさまざまなこうあの人たちにこの守られ
て支えられてね、
支えられて、中にはもちろんその敵対するやつも出てきて裏切りとかもあるわけ
ですよ。いいんじゃないですか。
でそしてついにですよ、
はい、
そのもう金をかけずに、はい、あの国会議員にまで上り詰めるという、
いいんじゃないですか。そういうサクセスストーリーでいいじゃないですか。
サクセスストーリー、それ、はい、そのまんまでいいんじゃないですか。
いやそうです、ね、
で前島社長とか出てくるでしょ。
前島社長が出てもう大人気になってきてるよねこれが。
そうですね、
もうそれがいろいろ伏線が張られていて、
はいはい、
でなんかこうあの物分かりのいいなんかこう喋り手でなんか榎田さんみたいな人も出てきてこう盛り上げていくという。で榎田さんの役はぜひあの木村拓哉とか
こらこら、
そういうところにお任せしてですよ、
はい、
いいですね、
はい、
気分がいい。
でも そのまんまで本当いいですね。
ああでこれがねあの、はい、タイトルがミオコンマ。
ああ違うってそれ
一応ね、はい、あの大阪のミオ尽くし、
ミ
オ尽くし、でそこで馬車馬のように走り回るということで、ついにあの朝ドラシャッフル企画第1弾ということで、朝の連続テレビ小説ミオコンマいよいよ NHK 大阪放送局で撮影会長、はいこれはもうこれ確実でしょう。
じゃああの大石さんの役は誰ですか。
誰がいい
っすか。誰がいいやろな。
やっぱほら若い頃と、
はいはい、
やっぱほらそのあの
いいですよ。
中年になった時とやっぱこう子役から始めないとやっぱ。
そうだ、ね、僕子供の時を見たいんですよ ね、 なんか
ね。ああ写真では見たことあるけどね。あのあの仏頂面の写真見たことあるけどね。
誰がいいんだろうな。
ああまあちょっと子役はちょっと名前わかんないからね、はいはい、まあ、はい、オーディションで、
ね、最近がね、
もうだからもうほらもう天才子役と言われるような、
はいはい、
その誰かの、うん、ね、そういう子を選んでですよ、
はい、
もう毎回それで涙させるわけで、まず散々そこで泣かせといて、
はい、
でそこから急にこう明るいトーンに変えていくという、
はいはいはい、
でこうなんかこうなんていうんですか、言葉もだんだんこう大阪のおばちゃんというか、
うん、
こうだんだんちょっと荒削りな感じもこう出てきて、
はい、
クソがとか
言ってましたっけ
なんか、はい、なんかそういうのを見るような、
はい、
キャラでなってきて、だんだんこう面白くなっていくという、もうこれ来ましたよ。
いいじゃないですか。
ミオコンマ、ミオコンマ
やりましょう。
ミオコンマ。でそれであの歴代の、
はい、
あの その斉藤由紀とか、
はいはい、
その沢口靖子とかもゲスト出演させるわけです。
出てくるということですね。
これはもう、はいはいはい、まあ、まあ、それやったのはあのあれなんだっけ、夏空がそれすでにやってますけどね、
はいはいはい、
あ、へ、
夏空は全部ほらあの朝ドラ100作目だっけ。
あ、そうかそうか、いろんな人が出てきてるわけですね。
あのヒロインの子も 何人もこうあのゲスト出演させてたわけですよ。問題もそれ、まあ、やっていいんじゃないですかね。これあのそうか、あの有吉君があの、
はいはい、
いたんだ、俺がこの企画持ってったのにね。
有吉君があ
のついこの間まで NHK 大阪放送局の局長やってたんだけど、
あ、猿岩石じゃなくてね、
そっちじゃなくて、ね、昔あの変態ディレクターの笠井ディレクターに水割りを引っ掛けられた、はい、事件があるんだけどね、そういうあのさまざまな人間関係の、はい、そういったトラブルの中に、はいはい、榎田信也もいつもあのそこにいたという、
はい、
あの、もう無邪気のようなですね、はい、あの人なんですけど、はい、まあ、だからなんかあの何かあったらしくて、あのすぐにあの大阪放送局の局長を解かれて、なんかあの東京に戻ったみたいだという話を NHK の現役ディレクターから聞きましたけどね。どうですかね、ミオコンマ、これは当たるでしょこれは。
そうですね、
うん、
なんか二人っ子のマナカナとか呼んできてね。
あ、
あれ大阪が舞台だったじゃないですかね。
あ、そうですよ、はいはい、じゃあ、これあの主人公を、
はい、
あの双子にしましょうかね。
あ、なるほど、
はい、で、ダブル大石明子みたいな形になって
る。あ、なるほど、あの強いキャラを二人。
やだな、それちょっと離れてる。
圧がちょっとすごいですね、二人いるとね、
はい、
やっぱり一人の方がいいですね。
そうかもしれないですね、
一人がいいですよ、
これ。山本太郎さんはどうするんですかね、これ。
山本太郎
やっぱそういう役は出てくるでしょ、だって。
兄とか。
え、
兄ですかね。
あ、いやいや、だからその政治家としてこう出会うというそういう設定のまま、
あ、もう現実的な、
現実的な、もうほぼほぼノンフィクションに近い状態でいいんじゃないでしょうか。
そうですね、ラーメン屋に行って一緒にそういう YouTube 撮るとこから始めるんですよ、
ね、これ橋本徹は誰がやるといいですかね、この役は。
茶髪の弁護士だったでしょ、うん、当時はね、茶髪、いや誰、
ね、結構ね、いいあの役をやるやつにあえて役をさせた方がいいかもしれないです、
は
あ、香取慎吾とかどうですかね。
ああ、なるほど、じゃあね、茶髪 で
ちょっと論言にさせてもらって、
でも彼がやるとなんかいつもなんか 原作をすごくねじ曲がる感じがするんですよね。
いやいやいや、だってあのこち亀だってすごかったじゃないですか、
はい、すごかったです、はい、
あの
原作節だなと思いながら、
いや、まあ、あのかなりこうあの橋本徹イメージをぶち壊してもらうという、
ね、そうですね、
いいかもしれないというですね、まあ、そういうことで、見事に企画がまとまりました、
はい、
朝の連続テレビ小説、ミオコンマ、
ミオコンマ、
どうぞご覧いただき、
それはいいっても
ご覧いただきたいと思いますね、はい、ということで、短くやるつもりが意外と30分も喋ってしまいましたね、
はい、
一旦 CM に行きまして、この後もお便りをごくごく短くお送りしていこうと思ってます。一旦 CM です。
令和新選組の八幡愛です。カジノの是非は府民が決める、住民投票を求める署名を集めています。
署名、署名集めてるって、みんなお願い一筆ください。
令和新選組代表山本太郎のメッセージです。
あなたの周りに人のお金や思ったらいきなり金遣い荒なる人おれへん。お、今日俺がおごったるわ、好きなもん食べろや言うたら一番高いもんばっかり頼むやつ、そんなやつおるやろ。大阪のカジノ計画ってそんな感じ。最初みんなのお金、これはカジノには使わない、投入しないって言ってきた、そうでしょ。
これだけはっきり言ってきます、IR カジノには一切税金使いません。
ところが大阪府民のお金1578億円投入、人のお金や思ったら金遣いアラインは市長やったわ。一回立ち止まろう、みんなで考えよう、このまま進めて大丈夫か、カジノに賛成、カジノに反対、どっちでもいいわ、カジノについてみんなで住民投票やりたいだけ。
カジノの是非は大阪府民が決める。住民投票を求める署名を集めてます。
こちらは神奈川県鎌倉市からいただきました。36歳和風パティシエ、ラジオネームキラ姉さんの下僕。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
映画界の性暴力やセクハラパワハラが問題となっております。今時こんなことがまかり通っているというだけでも唖然とするのですが、どうしてこういう体質から脱却できずにいるのでしょう。これは日本だけの問題でもなさそうですし、ということでいただきました。これね、ハリウッドとかでもあるんですよ。あ、結構あるんですよ。やっぱその力の強いプロデューサーとかがいて、
はい、
そいつが変態だと、はい、むちゃくちゃなことを言い出したりするってことはアメリカでもあるようで、時々そういったのがスキャンダルということで表に出るときはありますね。だから多分日本だけのものではないと思うんですけど、
はいはい、
まあ今回のあのソノシオンだとかそこら辺のやつね、でまあ要は出してやるからちょっとやらせろみたいな話じゃないですか。
そうですね、
でまあそれをまたね、いいですよっていうやつもいるんだよね、中には女の方でもね。だからその増長しちゃうっていうのがあると思うんですよ。だからみんながみんなさ、もうそういうことをちょっとでも言ってきたり、そういうのをこうかまかりできたりしたら、はい、すぐにその通報するどっかね、なんかこうジャロみたいなね、なんかそういうものがその業界の中にあればいいんだろうけど、
はい、
まああるんだかないんだか私もよくわからないですけど、うん、まあでも そんなまでしてその女を、まあ、まあ主に大体男じゃないですか、
はいはい、
逆もありますよ、あのレアケースとしては、
はい、
女性プロデューサーが男性アイドルを食っちゃうなんてケースもたまあ、ないわけじゃないですけど、まあ男の方が多いでしょう、こういうものは。
そうですね、
これはね、どうしますか、そういうの春菜君だったら。
いややっぱ上下関係があって、ええ、やっぱりあその夢とか、これこんなことやりたいんだろうとか、あのこんな夢叶えたいんだろうっていうのがあったら、ええ、なんかそれを振りかざして、
ええ、
あの1回でも成功してしまったら、ええ、変な成功体験なんて、あ、じゃあこのこいつがいけたら次もいけるんじゃないか、次もいけるんじゃないか、連鎖するんじゃないですかね、まあ、こんなんね、
成功だけに成功体験なんてね、
成功体験
という、ことですね。
はい、
まあ、きらめくさんはいつもあの男性アイドルを食いまくってきたということなんですけど、
なんでもそこなんか違いますけどね、
はい、あ、どうですか、そういうあのそういうふうにこうなんか上司からあの素晴らしいポストを用意してるんだけれども、これをまあ分かってるよねとかって言われた場合はどうしますか。
いや絶対しないでしょ
う。あ、そうですか。うん、ああ、俺はするね。
マジですか。
そういう声はかかりませんけどね。一回でもかかったことがあるなら別ですけど、一回もかかったことないからね。
あの女性プロデューサーから。
まあ、ないね。
いや、榎北さんが行く方なのかと思いました
けど。俺、いやだからそう、お声がけいただければそれはもうあのぜひぜひあの喜んでとかって言ってるかもしれませんけど、それは相手によりますよ。
あ、はい、
それは相手が石井福子とかだったら絶対行かないですよ、それは。だからまあただまあそういう関係で仕事をもらったって、
はい、うん、
まあうまくいかないですよ。その一時的にはうまくいくかもしれないけれど、
はい、
で必ずやっぱなんかそこに負い面になったり、なんかこうなんかの残るはずだもんです、いろんな嫌なものが。
そうですね、
私は嫌ですね。
今度脅しの道具とかになったりしますもんね、それって。
うん、だからいやそういうね、現場にはね、
はい、
何度も遭遇してますよ私は。だからそういうシーンは何回も見てます。そういうパワハラセクハラまがいで、
はいはい、
その例えばまだ全然売れてないパッドでのアイドルだとかに、
はい、
そういうような色仕掛けで話を持っていこうとするプロデューサーディレクターだとかの姿とかっていうのは生で見たことあるし、
は
いはい、なんだこの野郎とか思って、もう本当に大っ嫌いなの俺。
あ、そうですよね。初々、ね、しい子やったらもう、あ、これが芸能界なのかしらとか思ったりするんですかね。
いや、わかんないけど、あと持ちかけられたことありますよ、話。マジで。これこの間ツイッターにも書いたけど、
はいはい、
江ノ島さん300万円出しませんか、映画作るんで300万。そしたらね、江ノ島さんの好きなあのアイドル、キャスティングしますから、あとはもう好きに ねっていう、そういうことをこう私に耳打ちしたやつがおるかですよ。
気持ち悪いですね。
もうその瞬間に私あの本当に出入り禁止モードにあのしましたので、そこからもうその人とは縁はありませんけど、その人はちゃんとした映画の監督ですよ。
そうなんですか。
はい、でまあちょっといろんな他にも不義理があったんで、そんな人は信用できないと俺は思ったので、それ以降は全くあの連絡が取ってませんが、その後真人間になっていることをあの祈ります。未だに業界にはいますから。
そうですよね、は
い、だからまあ、 あの、うん、私はそういうのはないですね。
好きな監督だったんですけどね。
あそのシオンが、
はい、
ああそうですか。好きな映画は何ですか。
愛のむき出しから私は始まりましたね。
ああ
と冷たい熱帯魚とか、
あ
地獄でなぜ悪いの星の源とか好きでしたけどね。
ああさよか、
うん、
みんなエスパーだよとかって、なんかね、なんかみんな食われちゃって。
あそれ誰が出るんですか。知らないんです。
池田エライザーだっけ。
あ
とかね、なんかね、
うーん、
まあ私もあ
の、でもここ最近なんか、うん、
はい、
あのボンボン出てますね、その監督。
いやだからさ、もうあの、はい、あのなんだっけ、あれあのミートゥーだっけ、なんだっけ、
ミートゥー、
あのあったじゃないですか、あのレイプされた人 の、
はいはい、
あのあれをそのおお連帯してみんなで戦おうみたいなのがあったでしょ。で、あの一人が声を上げて、
はい、
そうするとやっぱり連鎖していって、
うんうん、
そのそういう被害にこう被害をこう受けた経験のある、まあ、女優さんとか、
はい、
そういった人たちが声を上げ始めてるわけですよ。で、あの今日だってあのなんだっけ、あの人 何沢さんだっけ、あの
何沢さん、
いやあれあの、あの名前って顔出てくるんだけどな、
何の映画に出てくる人
ですか。愛の新世界。
愛の新世界、
ええ、そう、私の靴をおなめっていう、あのうちのホテルエキサイトの CM の元版になってるやつ。
若い人ですか。
鈴木沢さんですね。があ れノートかな、
はい、
であのかつてそのマウント取ってきて、
はい、
すごい無礼なことを言った監督のエピソードをもう書いてますよ、
はい、
うん、私それあの 朝から読みましたけど。
あ
やっぱいるんだな、そういうのが。
うん、
大体ね、でもね、基本的にね、
はい、
あのその映画、まあ映画業界の方が多いと思うけど、
うんうん、
あの特にその50代以上かな、
はい、
今のね例えば20代とか30代の監督にはあんまりいないと思うんだけど、
うん、
昔の監督はみんな不良ですから、うん、大体悪いんですよ。で、まあ、中にはもう私はあの文庫本しか読みませんみたいなね真面目な文芸対策しか作りませんみたいな人もいるけど、
はい、
どちらかというともうなんかもう終わるですよ。
そんな人多いですね。
もうあの何もうなんていうかな、そのあのいつまでこいつら暴走族やってんだろうみたいなジジイがやってるような、なんかそういうのが多くて、あの、まあ、もちろんテレビの現場だってそれは あるんですけど、大なり小なり、はい、ただテレビはだいぶ薄まってきたよね、それはね。
うん、
でコンプライアンスなんだってうるさいから。
あ、そうですね、
映画はまだまだやっぱりあのブラックボックスな部分があるので、
はい、
やっぱそこにほらお金が動くじゃないですか、制作委員会とかなんとかって。でそのプロデューサーから、あのね、あのダリソーちゃん、あの今からねあの紹介するけれども、これはあの、はい、この映画のねあの大スポンサーのあの会社の部長さんだから、
うんうん、
失礼ないようにねとかって言って単にお酒の席に連れていくんだけど、
は
あ、で途中からじゃあ僕らはもうここで失礼しますんで、あとは部長もうあの置いてきますんで、仲良くしてやってください、じゃあいいねとかって言って、あとは知らんふりっていうような、そんな話とかってよく聞きますわね。
そんなやついるんですね。
そんなやつおるんですよ実際に。だからもうで、まあ、場合によってはそれは何とも思わない女の子もいたりするっていうか、そういう子をキャスティングしちゃったりするわけですよ。そういうそれ用のスタッフみたいな感じで、
はいはい、
だからそうなっちゃうともう、まあ、なんだかなっていうふうに思いますがね。とにかくどんどん通報しましょう、そういうのはね。続いては岡山県岡山市からいただきました47歳塾講師、ラジオネーム OHK48。
ありがとうございます。
旭川市の中学2年生の女の子が凍死した状態で見つかったもんで、あの雪の中にで見つかってですね、あの凍ってたのね、あの何日間か凍ってたでしょ。
あ、そうなったんですか。
公園で、 自殺を図ったのか何なのかちょっと私はよく分かりませんが、はい、とにかく雪に埋もれてたんですよ。それでずっと お母さんが探してて警察も動いてたんだけど見つからず、はい、雪が溶けたら その中から出てきたというやつですよ。でこの事件で、はい、旭川市教育委員会の第三者委員会は、4月15日ようやくいじめであったと、認定した内容を公表したと。
あ
で、それまで隠蔽するわその、はい、いろいろその作業は遅いわで、うん、本当にこの国の教育行政は腐りきっているなと思います。怒りに震えていますということでいただきました。ね、これはその何ですかもうお母さんがあえてねこの中学2年生の広瀬爽彩さんっていうんですか、
はい、
14歳の写真も公表して、
はい、
その訴えをね広げてますけど、これはそのいじめていた7人の生徒がいると、
うんうんうん、
で、例えばこれは2019年の4月から6月の間大体3ヶ月間ぐらいの間で、はい、性的な目的で体を触る、深夜に呼び出す、
はい、
歌詞などの代金を繰り返し支払わせる、性的な動画を送信するよう長時間要求、からかうような行動を続けたなど、いろいろやって、でこの子は一回川に飛び込んで、
はいはい、
自殺を図ったりとかいろんなことが起きてたんですよすでに。でそれをまあ大人たちが救えなかった、特にこの、まあ、教師がボンクラで、
はい、
でそれをまたその教育委員会もさ、
はい、
教育委員会にいるのも言ってみればその学校の先生の OB、OG が多いじゃないですか。
そうですね、
だから仲間だから、
うん、
だからそういったことでもう隠蔽体質、もう丸出しだったわけですよこの旭川市のは。でそれをその旭川の地元のミニコミ市タウン市、はい、かなが、これの事実を、まあ、記事にして、
はい、
それで明るみに出て、でその後週刊文春がまあ、徹底追及するような形で、はい、まあ、いろんな角度でこの事件を追っていって、
うん、
もう引っ込みがつかなくなって、いよいよその第三者委員会というのが開かれるようになって、まあ、いじめでしたということになってるわけですよ。うん、もうこれ思うけどさ、もう、はい、私が初めて言うわけじゃなくて、みんな同じように皆さんおっしゃってることだし、みんな同じように思ってることだと思うんだけど、
はい、
これって犯罪でしょ。
そうですね、うん、いじめは犯罪です、ね、
でしょ、
うん、
さあ、まあ、脅迫であったり、まあ、傷害であったり暴行であったりですよ、はい、窃盗であったりとか、
そうですね、
もうすごい犯罪を構成してるんだから、
うん、
これはまあ未成年者かもしれんけれど、
はい、
やっぱ警察を動かした方がいいですよこれは。
そうなんですよね、
これはもうだって学校の先生で何とかなる話じゃないでしょ、はい、
学校だからって学校の中で収めてしまおうっていう、この昔から の、
うん、
やり方っていうのが、
うん、
良くないと思うんですよね。ほんまにやったことは、うん、やったことでもう本人がやっぱり償わないと、
うん、
身にも染みないし結局続くんですよ。場所が変わり、
何
が
変わり、まあ、いいか悪いか別として、
はい、
昔はさ、
はい、
体罰とかもあったじゃない、
は
あ、だからさ、その下手すりゃそんなことやったら教師からボコボコにされることもあるわけですよ昔はね。だからそのまあある程度のなんていうのかな、その危機管理とは言わないけれど、
うん、
その下手を打ったら教師からボコボコされるからやべえからやべとこうっていうな、そういうところとかもあったと思うんだけど、うん、今はほらとにかく体罰も禁止ですと、
はい、
でそのまあ制圧できないわけじゃん、もう、ね、教師が、
はい、
だからそうなったらもう制圧できるような何かをやっぱり連れてかなきゃいけないし、どこの、はい、どこだったかちょっと私どこの都道府県だったか忘れましたけど、はい、元その校長先生とかやった OB の人を、
はい、
再雇用して、
うん、
なんだっけ、副担任みたいな形で教室にいさせるんだよね。でその人はもうあくまでそのクラスの中で異常がないかっていうのをずっと後ろから見守って、はい、で生徒に声かけたり、
うんうん、
その担任教師とかに助言をしたりするっていう、はい、なんかそういうようなまあ、スタッフとして雇うっていうのが話がどっかにあったと思うんですけど、はい、まあそれがど どれだけ役に立てるかちょっと私も調べてないから何とも言えないですけど、はい、まあ少なくともそのちらっとあのテレビで見たそのニュースで報じてたやつを見たのでは、はい、まあそこそこその効果を発揮してるみたいなことを、うん、で言ってましたけどね、はい、うん、だからやっぱほらよく言うの
は
さ、うん、
これ
はいはい、なんですか、
これってもう YouTube で結構みんな、上げてましたよね。
上げてます
よ。話題として。
うん、でもこの
いじめって言ったやつも。主犯格が女性でしたっけ？
女の子だね。うん。
で、担任が女性でしたよね、確か。
そうですね。
うん。で、なんか。でも名前もね、ガンガン上がってましたよね、その本人たちの。
もう大変ですよ、その人たちもね。うん、まあまあ やった方はしょうがねえけどね、もうそんな、
うん、ひどかったですもんね、そのやり方とか手口とかが、うん、陰険なんか本当に、
う
ん、
まあやる方ももう今は殴って何ですか、青技が残ったらバレるから青技残らないようにとか、うんうん、とにかく何だろう、跡が残らないように残らないように、うん、そういうのが多いんじゃないかなと思うし、
はい、この間ほら天ヶ崎のなんか高校で、
はい、
あれ YouTuber が、
はい、
学校の側にその詰め寄った一件があったじゃないですか、うん、はい、でその対応したその、はい、その高校の教頭だとか担任なのかな、なんか、うん、がのらりくらりいろいろ言ってて、うん、結局それも嘘があってとかっていうのが、そうだね、後追いでどんどんどんどん分かってくると、あれ傷口広げてるよね。
そうですね、まともに対応するのが、うん、しないと本当にね、後からもどんどんどんどん、あなたたちは生徒を見殺しにする先生なんですねっていうのが、うん、もうどんどんバレてきますよね、うん、
まあもちろんそのね、その、うん、例えばほら小学校とかの、はあ、その一クラスに何人詰め込むかっていうやつで、
うん、
その少人数学級の方がそれは目が届くからいいわけなんだけど、はい、それをこう効率優先で、効率ってのはあるでしょ、効率とか私立とか公立って意味じゃなくて、
はい、
単なる効率の良さね、
はいはい、
うん、を求めるっていうんでコストパフォーマンスですよね、うん、それでそのガーッと押し込めようなんていうのはそこのほら、うん、ね、その木川小学校の統合問題とかもそうじゃないですか、はい、なんかねやっぱりその現場に即してないいびつな行政を進めようとしてるやつがやっぱりいて、
はい、
でそれがなんだかんだでそのいろんなものをこう疲弊させていってるわけでしょ、
うんうん、
やっぱ本当にこれは病んどりますよ、この国は。
そうですね、なんか昔誰に聞いたんかな、一人のいじめられっ子をクラスに一人作ると、
うん、
他の子がまとまるから、そういう教育方法があるんだみたいな話をしてたやつがおって、いやでもその一人の子が本当に、ね、人生終わるぐらいの感じになっちゃうんで、いやなんか教育学みたいなそういうものがあるとしても実行しちゃいけんだろうと思うと。
ちなみに何のヒントにもなりませんけど、はい、私が中学の時のクラスは、はい、周り持ちで、
は
あ、いじめられることになってます。
え
日替わりです、
は
あ、でこれはクラスで一番喧嘩が強いジャイアンみたいなやつも、
はい、
実はやられる対象になるんですよ。これが平等に回ってくるっていうやつよ。で何をするかっていうと、ああどさくさっていうやつをやるんですけど、
どさくさ、
誰かが今日こいつっていうのを決めるわけですよ、
は
い、
うん、
でそれは毎回そいつだけになるっていうことだけはしないっていうのは暗黙のルールで、
はい、
今日の場合は例えばジャイアンみたいなやつがいたら、うん、そいつっていうのを誰かが指さすわけ、どっかのタイミングで、そうみんながそれをパッて見るわけですよ、
はい、
サインをみんな一斉に見るわけ、
うん、
そして静かに近づいていくんですよ、
うん、
でその首謀者が、
はい、
ドザクザって言うと一斉にブワーッと飛びかかってボコボコにするっていう、はい、ことがあって、
うん、
でそのボコボコもそのあれですよ、本気じゃなくてこうなんていうのボコボコにしてるポーズみたいな、
うん、
なんかそれでみんなでわーって盛り上がるっていうのがあって、はい、そうするとジャイアンもクソ今日は俺かよとかって言ってニコニコしてるという、それが毎日誰かがあって、
はい、
でそろそろ俺に来ないかなとか思う時があるんだよね。
あ
だから不思議だったね、あれは。なんかだからそのおかげかもしれないけど、
はいはい、
本物のいじめが起きなくなっちゃった。これは何の参考にもならないですよ。何の参考にもならないですよ。たまたまなんだろうけど、うちのクラスはそんなことがあったなっていうのを時々思い出すんですよ。
ああ、はい、なるほど、
はい、
こ この話もうちょっと続きます。
いやいや、なんですか。
いや、僕もどっちかというといじめに遭うっていうことが多かったんで。
なるほど、なるほど。
僕結構あの体中怪我してるんですよね。はあ、はあ、
はあ、
膝の
体でかい
割にでかいんですけど、はい、結構いろんなことあって、はい、透析で目にバーンってあの、ああ、ひどいね、透析とかあったり、耳の鼓膜両方破れてますし、ひどいね、前歯一本いってますし、 あと何あるかな、あの、まあ、とりあえずいっぱい怪我してる。
満身創痍ですね。
そう、こんなにいっぱいあるんですね。
かなりありますよ、
はい。
いや、
僕はあのそれで小学4年生かなんかの時に、ええ、あのやられまくって何だったかな、部活みたいなやつの時に、うん、あのベシベシベシベシ、なんか そいつらはデコピンとかちょっと叩くだけで、
うん、そう、同級生がやるわけ。
いや、上級生。
あ、上級生。
そう、上級生なんですけどね。小4の時に小6の子たちがペシペシペシして笑いながら遊んでるんですけど、うんうん、僕としてはもう耐えられんようで3階から飛び降りようかなと思って、うん、あのあれですよ、ベランダのとこからちょっと足をかけて、ちょっと、うん、ああ、でも飛び降りるのはなと思って、うん、下で先生がこうあの手をもあのあの抱え、ああとか言いながら回ってるわけですよ、回ってるけど、うん、いやなんか本当にあの、まあ、その後もね、なんかあの時お前飛び降りて死ねばよかったのにとか結構言われるんですけど、いやなんかね、あれずっと続いて、それが一つも解決してないんだけど、僕は生きてるんですよね。
じゃあ私がそいつらをちょっと今から血祭りにやりに行きましょうか。
いやいっぱいありますよ、なんか、いや生きてるから
いじめってなくならないですよね。
なくならないし、なんか
なんででしょうね、
いいこと一つもない
ですね。だからまあそのなんでしょう、いや、もうある種の逆承認欲求で、その人をいじめるってことで、うん、何らかの自分のその何ですか、アイデンティティをどっか確認しようなんていう、うん、いびつな精神が、うん、やっぱ人間の中にどっかあるのかもしれないけど、はい、でそれがその、うん、たまたま 2,3 人そういうのがこう連動しちゃうと、うん、その暴力がそのより緻密な暴力になっていくということなのか、はい、だからまあ俺はほらたまたま喧嘩が強かったから、はい、その俺もいじめ あの矛先になったことは何回かあるんだけど、はあ、その瞬間に摘み取るんで、
はいはい、
もうあの首謀者をボコボコにしてしまうんで、あいつに何か言ったらやべえ、あいつらやめとけとかっていう、うん、あのことになっていったんで、いつの間にかもう誰も私のことをいじめるやつはいなくなったんですけど、だからまあ
なんですかね、遺伝子ですかね、それともあの生活環境ですかね、そういういじめる側って。いや、
さ、いろんな複合的なものがあると思うよ。
ねえ、なんか必ず出てきますもんね、
う
ん、
だからもうあるもんなんだろうな、それは
な、
まあ、だからそれはもうあのでもかといってやられてる側はたまったもんじゃないわけだから。
ああ、そうですよ、
は
い、で
それはあの、うん、それを何らかの形でその防ぐか、うん、逃げるか、あるいはこう、うん、もう逆襲に転ずるか、
うん、
で今はもういろんな例えばやり方あると思うんですよ。例えばもうネット上でもうそれを晒して、うん、相手をもうあのもうまさしくデジタル的にもう抹殺してやるとかね、
うん、
なんかそういってこの間のそのまさしく YouTuber のやり方まさにそうじゃないですか、
はいはいはい、
で、まあ、あれも僕はありだと思うんだな。だからまあそれはその確実にリンチですよ、それは、
はい、
あの正規のその司法とかそういったものにのっとったものではないので、本来はそれを認めるべきではないんだろうなと。私は法治国家主義者だから、ただその法律がそれを、ま、あのその子供でありそのいじめられてる、それは大人も含めてだけど、
はい、
守ってないんだったらその別な何かしらも自分たちで守るしかねえだろうっていうのは思うわけですよ。だからその日本で拳銃を持っちゃいけないとか、そういったもので暴力を振るっちゃいけないとか、それは分かってるから、
はい、
だったらその何か隙間を使って何かそいつらをこうボコボコにするっていう、例えば精神的にボコボコにするとか、
はいはい、
もう二度と立ち上がれないぐらいにしてやったっていいぐらいに、これはそれあれであってもいいのかなっていう気がするけどね。だからそういうあのぜひあの全国にあの駆け込み寺というか、
うん、
あの仕事人が増えてくれればいいなと思ってるんですけどね、うん、
それこそなんか学校に一人二人ぐらい警察官いてもいいんかなと
思って。いやだから俺はそれはありだと思うのよ、うん、だからその俺もね前から言ってるのは、まあ、前島君は警察大嫌いだから警察潰せって言ってるんだけど、はい、俺は警察増やせって思ってる方で、
僕もそう思いますね、
はい、で俺はその警察がね何でもかんでもやるから、
はい、
もうダメなんで、
うん、
あの専門的な警察を作るべきだって私は前から思ってるんですよ。だから例えば民事専門 その例えば DV だとか、
はいはい、
ストーカーとか専門の警察がいる、
はい、
交通事犯専門の交通警察がいる、
はいはい、
それとか例えば鉄道を守る鉄道公安官がいるとか、そのあるいはその経済犯、その詐欺だとか、あるいはその脱税とかを追い求める専門がいてもいい。であとやっぱ教育専門の、あの警察官がいて、で、あの学校とかに自由に、あの私立であろうが、あの公立校であろうが、自由に教室の中にいつでも入れる、あのまあ、あの警官ですよ、でただし、まあ、もちろんそのあの職務として、あの影響を及ぼす範囲は限定されると思いますよ、その、あのもちろん茶化使っちゃダメとかいろいろあると思いますけど、まあともかくなんかそういうような形で専門分野で教育のことでは私らが精通してますっていうような、なんかそういうのがあっていいのになと思う時はあるんですけど ね、
そうですね。サイバー警察がおるぐらいやから、なんかそれぞれのね、なんか専門の、
まあ子供を守るでもいいですよ、とりあえず。
そうですね、はい、
子供警察みたいな、子供警察だとなんか子供がやってるような感じが
するす、ね、子供店長みたいになって
しまう、まあ、まあそれでもまあいいかなと思う時あるんですけど、まあということで本当にこの胸くその悪い事件であります。
本当に、はい、あの嫌、はい、ですね、
ということで一旦 CM に行きまして、この後パラキルをお送りしていきたいと思っております。一旦 CM です。
レイは新選組衆議院議員大石あきこです。カジノの是非は大阪府民が決める、住民投票を求める署名を集めてます。
署名、署名集めてるって、みんなお願い一筆ください。
れいわ新選組代表山本太郎のメッセージです。
あなたの周りに人のお金や思ったらいきなり金遣い荒なる人おれへん？
今日俺がおごったるわ、好きなもん食べろや言うたら一番高いもんばっかり頼むやつ、そんなやつおるやろ。
大阪のカジノ計画ってそんな感じ。最初みんなのお金、これはカジノには使わない、投入しないって言ってきた、そうでしょ？
これだけはっきり言っておきます、IR カジノには一切税金使いません。
ところが大阪府民のお金1578億円投入、人のお金や思ったら金遣いアラインは市長やったわ。一回立ち止まろう、みんなで考えよう、このまま進めて大丈夫か、カジノに賛成、カジノに反対、どっちでもいいわ、カジノについてみんなで住民投票やりたいだけ。
カジノの是非は大阪府民が決める、住民投票を求める署名を集めています。
パラティルでございます。今週のテーマは月テレ改造計画であります。もう進行中です。月テレがこの1年2年ぐらいの間に急激に、まあ、あのチャンネル登録者を増やすことができました。1万人を超すことができました。まさか1万人超えるなんて私は夢にも思ってなかったんですよ。で、あの今ちょっと足踏みしております。だいたい今11,900人ぐらいですか、ぐらいのところで、なんかあの増えたり減ったり増えたり減ったりやってるんですよ。あのこれあのほぼほぼ私の狙い通りで、あの割と計算通りいくんだなと思って、ちょっと不思議だなと思ってるんですけど、
その増えたり減ったりが、
まあ今ほら番組がね、その日刊深夜快速 B 編成というやつで、まあ前島社中が週2回、あと大石ちゃん自由自在で、愛ちゃん自由自在、で、鍋大佐、鍋やってないけど最近で、鍋以外は全部政治系番組じゃないですか、どちらかというと、まあ前島社中が最近政治系番組でなくなってるような部分もありますよね。やたらとグルメ番組化してるような気がしないでもね、で、まあまあそれも狙いなんですけどね、で、そうするとあのな何がいいかっていうと、まあ、これいいんですよ、私にとっては、あのうちは政治専門チャンネルを作りたいわけじゃないので、ましてや令和のサブチャンネルを作りたいわけでもないんですよ。 まあ事実上令和のサブチャンネル的な役割は果たしてるなとは思ってるんですけど、あくまで僕はバラエティで総合編成をやりたいわけですよ。
あ、なるほど。
なのでそれこそね、その、うん、例えば、さっきそのいじめの話があったけど、
はい、
全国でいじめられてるという人のね、
うん、
なんかご相談事とかを受けて、で、あの平上優子がそのいじめっ子を、
はい、
あの殺しに行く、あの
そういう行かないって言ってるじゃないですか。
うう、ね、まあ、殺しはしないけど、はい、まあ、あの半殺し、
ぐらい。半殺しもしてませんから、
うん、腕の 2,3 本をもうあのへし折るという、
もうひどくないですか、
仕事人的な感じ。
そうそうそうそう、
してないしてない。
もしくはあの暴力はダメだということであれば、はい、あの ほぼほぼ半裸の状態でパンツ一丁みたいな感じにさせてですね、で、あの人々の往来の真ん中で、あの、縄で、はあ、縄と猿靴はかませてですね、は
い、
そこで、私はそんなこれだけの悪行をしましたっていうのをこうプラカードを置いて晒し者にするっていう、はあ、仕事人ではなくてハングマン形式で、はあ、行くというやり方も、あの、まあ、木田さんは得意としてるわけ。
手前にあの竹のノコギリとか置いといてね。
竹のこびきをやりますか。
え、違う
んです。やりませんよ。
竹のこびきはやらないと思いますよね。杉谷善次郎がそこに出てくるわけですけども、
あ、
で、あの、まあ、ともかくですよ、
はい、
だからいろんな、まあ、そのことをやりたいわけですよ。で、なぜそのいろんなことをやることがいいのかっていうとですね、そのやっぱり私が今ほぼイメージしてた通りになったんですけど、
うん、
その大石ちゃん自由自在で、はい、まあ、選挙戦の時からその、ミッドナイト前島が始まって、
はい、
で、最初の頃のミッドナイト前島ってのは本当先鋭的な政治番組だったわけですよ。
そうですね、聞き直してみるとこんな番組だったっけと思いますよね、あれね。
あんな、今みたいにこう お互いに何か冗談飛ばし合ってバカ話ばっかりやって、
はい、
っていうのとちょっと違ってたでしょ。
そうですね、
今日の大石さんはねどうだったですねとかって、あの全く維新の何がねとかって話をこう真面目にやって、
はい、
それで忘れた頃にあの松田さんが急になんかもうそれまで寝てたのに急に起きて、はい、話戻してですかとかって言ってなんか話が戻るという番組だったでしょ、はい、
うん、
そうするとね、いわゆるね政治オタが集まってくんですよ。まあ、基本的に令和が好きな政治オタですよ、うん、基本ね、
はいはいはい、
で、で僕はねそれはもちろん一票という点で言うとですよ、
はい、
有権者の一票という点で言えばそういった方々も素晴らしいんですよ、別に何の問題はないですけど、はい、ただですね硬いんだ頭の中が。ああ、でその証拠にね、
はい、
コメント欄がね、うん、
はい、
面白くないんだ。
なるほどね。
よくぞこれだけ長文でつまらないことが書けるなっていうことでもう感心する意味だったわけよ。
そうですね、
で時々ねこう絵の下がね消してるとかなんとかっていうあのイチャモンをつけてくる人いるんですけど、
はい、
俺が消してんじゃねえってグーグルが消してんだっていう、
あの、
リンクを貼ると自動的にアップされなくなってるんですよ、うちの設定では。
なるほど、
だからなんでそのちゃんと説明概要欄に書いてんだぜ、うん、うちはそういう書き込みをしたり連投したりすると自動的に跳ねられることがあるから注意してくださいって書いてんのに、
うんうん、
で書いてまあ、そういうのがいるわけですよ、
うん、
で僕はそういう人は、
はい、
まあ、別にそういう人の存在を別に私は否定はしませんよ、そういう全然否定しないですけど、うん、うちにはいらねえって言ってるんですよ。でうちはそのもうその前から言うようにうち の、精神スピリッツとしては聞かせてやんないなので、
はい、聞きたきゃ聞けよぐらいの感じですね。そ
うそうそう、あんたの趣味に俺は合わせるつもりはさらさらないぜっていうのをこう貫いてるわけですよ、うん、それをこうまたね、長文でね、
はい、
こういう風にしてくださいとかね、はい、ああしてくださいとかね、
言ってる人いますね、
知るかボケってね、
はい、
誰が聞くかそんなもんっていうね、
そ
うね、書くだけ無駄だぜっていう、でそれをね追い出す方法を見つけたんですよ、政治でない番組をやるってことですよ
まあ確かにね、冗談が通じない人いますもんね。
だからそういうやつってさ
全く通じない人いますね、
政治の議論とかさそんなのばっかりやりたくて、うん、自分の持論をね、
うん、
持論を通したいわけ、
うん、はいはい、
押し付けたいわけですもんね。
そうそう、だからその 私は共産党の支持ですけども、榎田さんは共産党を批判してるようですが、共産党だって素晴らしいんですとかって言った
ら、うん、いや別に
俺はあんたを否定はしてないと、
はい、
俺は、うん、俺が否定してるのは共産党を否定してるんだって、うん、で別にあんたと議論するつもりはさらさらないと、
はい、
おそらくあんたより俺の方が勉強してるっていうことを言いたいわけですよ。で、はいはい、番組の中でこうこうなんか言ってることに、榎田さんは知らないねと、全然分かってないねとかで書くやつがあるんですけど、うん、どれほど俺が分かってないのか、じゃあ言ってごらんっていうのをこう、はい、書かないですよ。でじゃあ多分対戦したら絶対に俺の方が勝ってるんだよ。
うん、
なぜかっていうと俺だって相当に勉強してるからなんだけど、
はい、
でまあ、だからそういったこともあって、そういうような失礼なやつはもう一昨日来やがれというのがうちのスタンスですので、でそれを一番やりやすくやったのが実は鍋大佐なんですね。
おお、
鍋大佐なんですよ。だからその証拠に鍋大佐って、
はい、
びっくりするぐらいアクセス低いじゃないですか。
そうです、他の番組の3分の1とか
でしょ、
はい、
ということはさ、そういうものは受け入れませんっていう、
はいはい、
確かに分かりますね、
ね、分かる
さじ加減が分かります ね、
うん、でそうするとさ、俺はもう無理やりにでもそういうのを受け入れるリスナーに変えてみせるというのが俺の考えなわけね。
でもコメント欄はあったかいと思いますよ私。
え、いやもちろんあったかいコメント
をしてくれたんですよ。コメント欄そうそう、鍋大佐の時ってもう本当なんか分かる、そうそう、私もそんな気持ちいいとか思うようなコメントがいっぱい上がってるから、
鍋大佐のね、コメントに書いてくださる人たちはね、みんないい人。
そうですね、
なんかいい
ね。
そうだから私も思う、それは。
でもちろんね、いい人にね甘やかされたいわけです。
あ、ではないけど。
そうなんですね。
それはあるんです、
うん、
でもね、やっぱね、俺思うんだけど、
はい、
俺政治ってね、最もね柔らかな頭でしなやかな頭で考えるべきものだと俺は思ってるんですよ、
うんうんうん、
なんかね、かくあるべきとかね、うん、
はいはいはい、
こうしなければならぬのです
とか、ね、ならないとか、そうね、
なんかね、そういう風な形でべからずとかっていう、
はいはい、決めつけがいかんですよね。
そうそうそう、うん、いやもちろんいいんですよ、維新はバカだっていう決めつけは。
あ、それはいいですよ、
うん、バカなんだから
、はい、
でそれ以外の例えばその政策のこととか税金どうすべきかとか戦争はどうだとかっていうことは、はい、まず相手の考えどうなんですかって、そのしなやかにこう僕がやるのが一番いいと思ってるので、
はい、
だからまあ鍋大佐がいいとは言いませんよ。まあ、もっとひどい番組をこれからもうさらに増やしていこうと、もう思ってるわけですよ。まあ、
いやでも鍋大佐のやっぱり前島社中の前島社中、私は受けましたけどね。
まあ、あとこれから夏になったらですよ、
はいはい、
どっかプールかなんか行ってですよ、
はい、
ドキ男だらけの水泳大会とか。
いや見たくないです
、見たくないな、それは。
前島社中の水泳大会とかっていう、
は
い、
もう、うわー、もう
引き締まりのない体がすごく、
第一の子前島くんっていう、
はい、
パンって言ってザパンっていう、そういうやつとかで、その時にこう丸ワイプで、春菜くんがそこで、
歌ってるんでしょ、
歌を歌うわけですよ、
うん、そこ
で、
いいと思います。
泳いでる間歌える、
泳いでる間歌
う、そう、ワイプでね、歌ってるんですよ、昔の水泳大会って。
松田さん、
知らないでしょ、
松田さんが船歌とか歌ってるわけですよ。
松田さん上手かったですね、あれね、
もうそれ俺そういうのでアクセスを稼ぎたいわけ。
ああ、いいですね、面白いですね。
できなくなったことをもう一度。
そうそう、
そう、そうね、昔の、ね、
でそ
こ、そうね、
そこの中に政治を入れていきたいわけです
よ。ああ、確かに組、うん、とつきやすいかと思いますね。
でそれを一つまた具現化したものが、
はい、
子供だって黙ってられないという、
あれはいいですね。
八幡公式チャンネルで出したやつなんですけど、うんうん、
はいはい、
でそのまああれはただのトークバラエティーなわけですよ。はい、ただまあそのとっても利発な お坊ちゃんが出てきて、はい、こう政治を語ってるのはすごい、うん、なんか何なんこの子はってびっくりするってい うとこから、
まあ、でも小学生でそういう政治ネタとか言っちゃいけないんですね。私びっくりしました。
いやだからそういうの言うべきなんだよ、言っていいんだ
と思いますよ、うん、普通に、
うん、でそれをその当たり前にしたいっていうのがそうですよ、
うん、
だからこれは例えば山本太郎さんが、ね、
はいはい、
記念写真やりますから写真撮ってください、 SNS 上げてください、ただし私の悪口書いてもらっても構いません。
あ、言ってますね。
それはなぜかというと、 もう簡単、その政治っていうのは ものすごいハードルの低い、その敷居の低いところであって、いつでもみんなが語れるようにしたいからですってなことを言ってる。うんうんうん、でも私も全くそれは賛同してるので、うんうん、だからもう政治オタが政治を語りたいやつが集まってくる、はいはい、そういう番組は、もうぜひ他のね、あの、はいはい、何月何冊とか、はい、あの、ね、あの、いっぱいあるじゃないですか、はいはい、そういうね、あの、素晴らしい番組が、きら星のごとくある YouTube の中にある素晴らしい番組がいっぱいあるじゃないですか。そっちに行ってください。で逆に ね、そのそあのうちはもうヤクザな番組を作りますんで、これからも、もう全くうちはだからもう NHK のとかを目指してないので、うちは、だから、そういうことでですね、はいはい、その月テレ改造計画が今進んでいるというのが、これでこれをね、あのちゃんともう言った方がいいと思ってるんで、はい、もうあっちこっちでこれを僕はもう公言しようと思って。
確かにね、僕もコメント欄見てて、なんかあの今度前島社長でここに食べに行ってくださいみたいなのがあったんですよ、それでそこのコメントに返しが返信があって、いやこの番組はこうあの食レポ番組じゃないでしょって書いてあったけど、いや別にそれでもいいんじゃないのって。
食レポ番組ですよ
僕いや、ね、出てるこっちからしたら別にそれでもいいんじゃないのとか思ったりして、なんかどこで聞いたかその人は。
だってもう基本的にフードファイトフードバトルの番組
そうですね、ずっとずっと食べて
確かにね、
寝ずに食べてる番組ですからね、
だから喫茶ワイに行ったところの画像とか私欲しいですけどね、あ動画とか、
おばちゃんに頼んでみますかね。
いやまあそうそう、まあ、言えば撮らせてくれんじゃん。だって YouTuber が来てるんでしょ、よく。
いっぱい来てるみたいですね。なんか、
だからまあ、だまずはほら喫茶ワイもそうだし、はいはい、さっきの1万円デポジットの水戸のラーメン屋さんもそうだし、そこにまず前島くんを差し向けて、
そうですね、
でその
私タコ坊主もなんか食べたいですもん。
いやぜひ食べてもらいたいんですよ。
そうですか、実は今あのこの間にですね、前島くんが実はスタジオに今現れましたので、はい、今マイクをあげたいと思います、はい、あれマイク向いてんのそれ、
タコ坊主もなんか美味しそうじゃないですか。
マイクを向けて前島くんに、では
めっちゃうまそう、
はい、今木田上優子が
タコ坊主もなんか
タコ坊主もなんかがめっちゃうまそうと言ってます。
なんか寝言言ってますね
いやいやいや
いや、めっちゃうまそうじゃない、なんであれがダメない
やいやいや、わけわかんないです。
今どっか遠くからくしゃみが聞こえなかった今、
はい、
なんか誰のくしゃみ今の
今のあ、またくしゃみ僕が聞こえましたね。
これ何これ何
3回目
3回目これとしてマッキー F の、
マッキー F さん、
マッキー F
です。マッキーさんいるんですか。
ついに音をついに出してしまった、はいね、今まで手しか出してなかった、はい、くしゃみで出たというね、
クソ言ってますよね。
マッキーさんがいるわけですね、そこに。
マッキーさんが今あ、まあ、どうも
すごいのんべて聞きましたけどまた聞こえたよ今、はい、
今鼻噛んでます。
もう好きないです。鼻が外れましたね。
ただもうあの
何やってもいいというか。もう好きないです。
面白い。ね、そうタコ坊主もなんか食べたいです私。
いやあれはね、ほんまにうまかったですね。
じゃあのだってね、はい、今のところ食べた全員あの、はい、美味しいって言ってますよね。
でしょ、そうでしょ。
ちなみにですけどマッキーFは食べてないんで怖がって食べてない。
食べましょう食べましょう。
昨日だって五花楼も食べた、
ね。食べたん
です。これは上品でうまいって言ってた。
ああなんかね目毛にしわ寄せてね。
いや
あ、それでコメント欄
思ってるモナカより違うってことでしょ。
違う、絶対違う、うん、
全然違う。
あのコメント欄にも書いてあって、あのタコ坊主モナカあの美味しそうだったんでうちの近くだから買いに行きましたって
言った
んです
よ。 あったんだ見た見た
見た、はい、いいなぁ、いい
って書いてあったんですよ、やっぱりね、
今ねタコ坊主モナカを広めよう、
ちょっとね広めましょう、広めましょう、
はい、あそこあの
タコ坊主モナカ食べたい、
なんか周りにあのなすいませんあの静かにしてくれませんか。
なんか今
収録中なんですよ。
なんでガス警報器が鳴ったんだと思いますね。
まあともかく、はい、タコ坊主もなか、はい、そんな食べたいですか、はい、あのキャラさん。
あの1個いくらぐらいするんですか。
150円プラス税です。
木の宮さんにはね、またタコ坊主もなんか送る前にまず岡山の牡蠣を一斗缶丸々送りたいと。
あれはあれで美味しかったよね。
またジェロを吐かせたいというね。
いや牡蠣ですかもう、
ということでございまして、現在、はい、月テレ改造計画着々と進行しております、
はい、よろ
し
く。楽しいですよ。
一旦 CM に来まして、この後もお便りを続けてまいりましょう、はい、一旦 CM です。 Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
ヤクザに関するあらゆるデータをついに完全ファイル化。週刊ヤクザデータファイル創刊。歴代の広域暴力団を系列ごとに徹底解説。右翼敵屋のデータも網羅。血で血を洗う抗争の歴史をノンフィクションで年代別に紹介。有名組長も続々ファイリングすればかつてないスケールと精密さを誇るヤクザ百科に。週刊ヤクザデータファイル創刊号は特製杯がついて560円。
業者間での金銭トラブルでお悩みの社長さん、もう心配はいりません。民事トラブルのエキスパート3代目獄門組がきっとお役に立ちます。無人相談窓口いらっしゃい客人も大好評。皆様のシャドーポリスマン3代目獄門組。
世界のファッション玉金。
お便りいきましょう。こちらは、兵庫県神戸市からいただきました。車屋勤務、違うとこ見てた俺今、兵庫県神戸市からいただきました。49歳車屋勤務、ラジオネームひよち。
ありがとうございます。
日本の学校で、ノートや筆記テストの時に使用する筆記具は鉛筆やシャープペンシル、消しゴムなどを使用しますが、はい、ヨーロッパではボールペンや万年筆を使い、鉛筆、消しゴムは使いません。
へえ。
もちろん設計や製図、絵画といった分野では鉛筆や消しゴムを使用しますが、はいはい、それ以外使用が禁止されています。
なんでまた。
そんなヨーロッパで2006年頃から普及し始めたのが消せるボールペン、フリクションボールです。
はいはいはいはい。
この消せるボールペン、日本のパイロットコーポレーションが、はいはい、30年かけて商品化に成功したボールペンです、うん、海外では筆記具の新製品開発がほぼ止まっているのですが、日本の各メーカーはさまざまな開発を行っております。で、パイロット社では消せるボールペンフリクションのほか、油性ボールペンドクターグリップや、キャップレス、ノック式の万年筆を開発で、三菱鉛筆社の低粘度油性ボールペン、あの粘り気が低い油性ボールペン、はいはい、ジェットストリーム、
ああいいですね、
ヒットしております。遠い地平線が消えて、深々とした夜の闇に心を休める時、遥か雲海の上を今誰だっけこれ、今マシャがやってんだ。
あ、そうなんですか。
福山雅治さんがね。あ、どんなのあれ、俺聞いたことない。
僕も聞いたことない。最近車乗らない
んで、ね、あんまりやっぱり重低感がないですね、
うん、重低感がない、
うん、あ、何でしたっけ、重、なんて言うんですっけ、重低感ってい
う、重厚感ですね。
あ、それだそれだ、
なんか低音の響きみたいな感じですかね。そういうのがないと、
ないという、
さすが、うん、重みが、うん、
さすが朝の連続テレビ小説ミオコンマですね。
あ、そうですね、
素晴らしい、
昔のあのヒゲの人で、あの白髪のオールバックのあの なんか男爵とかやってそうな、あの誰だったかな、
男爵とかやってそうな、
誰
ヒゲのオールバック、
違うな、まああの一番あの印象
上条常彦とかですか。
ちょっと名前が出てこないですけど、あとはイブ・マサトウさんのやつとか好きだったんですけど、ね、
イブ・マサトウは最初偽物だったんですよ。
え、偽物、
あのジェットストリームのパロディをやってたんですよ。ジェットストリップ、ジェットストリップって言って、あの、はいはい、踊り子が今目の前で踊りとかってなんかそういうようなやつをやってたんですよ。まさかそれが本物になるとは夢にもな
る。いや、俺最初の人なんだと思ってました、あれ。
イブ・マサトウは何代目？3代目か。
あ、そんなに。
初代は城達也先生ですから。
あ、そうなんですか。
私が尊敬しております。それは人間ではないっていうね。今のはあの妖怪人間ベムのナレーションですね。
はい。
で、三菱鉛筆社の低粘度油性ボールペン、はい、ジェットストリームが、
はい、また同じこと。
ゼブラ社はシャーボ、はい、あるいは筆ペンを開発した、発明したメーカーとして有名です。あ、うんうん、ゼブラが筆ペン作ったの？
そうなんすかね。
俺クレタケだと思ってた
よ。クレタケのペン使いようでいいですよね、うんうん、あれね。
昨今はパソコンやスマホの普及でペーパーレスの時代が到来しておりますが、はい、まだまだ紙とペンが必要な時もあると思います、うん、何かお気に入りの筆記具はありますかっていうことで、うん、これはヨーロッパで鉛筆消しゴム使わないって何、やっぱ簡単に消して訂正させないっていう、なんかそういう意味があるの
かもしれません
ね。どうなんですかね。
で、これフリクションだったら消せちゃうよね、うん、
そうですね、うん、
あれはほら摩擦熱で消えるじゃないですか、
はいはいうん、でもあの指で擦っても消えないけど後ろ の、 あの消しゴムがないと思うんで、ね、あれじゃないと消えないん
ですよ、ね、いやいやフリクションはあのあれですよ紙に書いてあのストーブのところにブーッと消えます
あ消えるドライヤーでも消えるし
熱でね
でもねあれ復活するんですよ、うん、あのドライヤーでも
知ってる知ってる
冷蔵庫にいたらね
はい、あれ不思議だなと思いますよね、
うん、俺がいつも使うのはこのペンテル の、 あのフエルトペンですね
あ昔からあるやつですね
全然デザインが変わらない、うん、これが一番あの私あの使いやすい
あこれねあの前の職場でこの赤バージョンをね使ったんですけどねあまあ要はフォークリフトからこう落とすわけですよねこれでまあ落としたらねこうあるじゃないですかこうインクのねこうピッと先とかボーンって中入って下ろしたてやのにあの全部使い物にならないっていうっていうのがねようありましたね
そういう、まあ、現場によるね俺らそんな経験一回もないな、
まあ、かなりでも使いやすいペンやと思いますよ、
うんうんうんまあ、あのそこそこ中太じゃないですか、
う
ん、だからはっきりした文字書けるんで、うん、あの特に構成作家とかは、うん、台本書くときとかこれですよ、
うん、
であのあれこう指示書を書くときもバーッとこれでサラサラって書くことが大きいですね、
うんああええ、土地物を切り
飲む昔からあるもんですあのマジックインキとか、
う
ん、
マジックインキ
何にでも書けるっつって
ねあ
意外とあれなんか普通のペンかなと思ったら何にでも書けるあのガラス瓶だったりなんだったり
ね、まあ、
不思議やなと、
あと何だろう俺は
あと
マッキーがいいですね私油性ペン
マッキーいいですね
マッキーがね
マッキーがいい
マッキー F、うん
F
ゼブラのマッキーはいい好きですよ
なんかあのねなんか最近マイネームというかなんかマッキーのが有名ですよね
あそうですね、
はい、もうあのある動画ではコーディネーターということで、
はいはい、
もうあのマッティ F が名前を連ねてますから、
うんはい、
もうこれからはマッキーの時代ですね
もう素晴らしい
あと何やったかなあのシャーペンで、はい、あのちょっと先がグニュってなって折れにくいやつあるじゃないですかあの
先がグニュっとな
ってあのグニュってなるんじゃなるのはあの
さあ
なんだったかなあれ
あれですかデルガードとか
あそうデルガードとかあんなやつ あれは
デルガード
そうなんです
モノが開発したやつ確かね
あなんかシャーペンもなんかあの一つ一つあの書きやすさ重視やったりとかあの折れないとか、
うんは
い
は
い
まあ、でも一枚のクルトガが一番ねあのあ使いやすいですからね
あクルトガはあの、まあ、なんかちょっとあの書くとあの、
はい、
ちょっと回転して先がずっと尖ってるんで
クルトガでもあれ、
はい、
でもねあのやっぱりこう安いクルトガと高いクルトガってあって、
うん、
あの高いクルトガはこうねシャープなデザインで、
うん、
あのこの持ち手もなんかねこう違うんですよ、
う
ん、これでもう借りてても疲れないっていうのでいいんですけ どあれいいですねあれ800円とかそれぐらいです、うん、出たんですよね
まあそうねやっぱり800円1000円出せばそこそこいいのがね、
はい、あのね一、うん、回ねあのロフトであのグリップのところは木でできた、グリップだけじゃない、全部木でできたボールペンっていうのを買ったんですけど、冷凍倉庫の中で働いてるときに、中で使ってたんですよ。
ああ
でね、出たらね、中のインクがね、全部出ててね、うん、1日でダメになりました。あのかなり、
まあ、それは特殊な状況で使うからだよな。
かなり書き心地よくてね、気に入ってたんですけどね、全部インクだらけになっててね。
中で一旦凍ったところがね、なんかね。
そうですね、だから、はあ、そうですよね。こうって中の液がバーって出て、それでなんかもうぐちゃぐちゃになりましたね。
まあ皆さんはどんなね。
デルガード高いですね金額。
ああ600円ぐらいするんじゃないですか。
ああ。
デルガード500円ぐらいしますよ。
書き心地はでもあんまりすぎじゃなかった、
ね。あったこれだ。
何？
マルマンの A4 の100枚入りのルーズリーフ。
マルマンの A4 の100枚入りのルーズリーフ。
ルーズリーフ。
それ紙だべ。
紙です。
紙の方。
紙の方。これね質もいいし、あの段がね、あのちょっとだけ多いんですよ他のやつより。
ノートで言うんやったらあれですよ、はい、自分好きなのは
なんというかこれこの線の幅と、うん、あの A4 の大きいノートっていうのが、うん、むちゃくちゃ使いやすいんですよね。
なるほど。
はい。
まあそれぞれやっぱりね自分の癖に合ったものはねやっぱり選びたいということだと思う、
は
い、
同じサイズで黒曜もあるんですけど僕はこの丸マンが好きです、ね、
なるほど、
はい、
なんか東大生が考えたノートみたいなのが
売ってます。それも売ってますね。
であれがねめちゃくちゃ好きで、あの線も引きやすくて、そうです、一応ね横に線があるノートなんですけど、
うんうん、
5ミリ間隔でこう横縦にもこうねちょんちょんちょんちょんちょんって
線が引く、
はい、
引けるようにね。
まあね、あの要はね学校でね定規とか忘れた時にね、あのこう、はい、あの方眼紙のね幅を使って測ってましたね。
あ、なるほど、
はい、
まあ、いろんな器具があるようでございます、うん、もう一つちょっとお便りを、
はい、
東京都港区からいただきました、はい、47歳いつか上層や大石家臣団の末席でボランティア活動を夢見る焼き鳥屋、ラジオネームえのきだキッズは47歳、
ありがとうございます。
いつの間にか俺たち上層になってるんですけどね、上層お元気でしょうか。要はまさに大阪から日本中に維新という逆賊がはびこる乱世の中、はい、おそらくは上層も世を憂い推進票を急ぎ出資票ね、書き綴る日々、本当にお心痛み入る日々でございます、
はい、
さて先日の三国の凱旋のお話やミッドナイトでのお話、大石さんや前島社中の皆様のご活躍、江戸からいつも応援しておりました。
そんな折
あくまで個人的な思いですが、最近の大石さんのパワーが日を追うごとに力強く大きくパワーアップされているように感じたのですが、もちろん大石さんも江戸や大阪を駆け巡りお疲れもあったとは思いますが、はい、画面を通して見る大石さんのお話や仕草が、なんだか日に日に力強く大きくなられているように思い、うん、より一層応援しなくてはと感じた日々でした。今後も QIC や上層前島社中や、ボランティアの皆様のご活躍をより一層応援し続けますので、皆様の体調などどうぞお体ご自愛ください。いつも楽しい配信を本当にありがとうございます。それでは
ありがとうございます、失礼いたします、
ありがとうございます、
ということでいただきました、はい、そうですか、東京港区で焼き鳥屋さんをやっていると。食いに行かなきゃいけません。
行きたい、
焼き鳥大好き。これ前島社中東京へとかっていう、もし何か企画があった場合には、
はいはい、
必ず行きます。
そうですね、
行きます、
いいな、
ぜひ。もちろんあれですよ、お金払いますからね。
そうです、
ちゃんとただ飯食いに行こうなんてそんなことは考えてませんからね。ちゃんと払いますからね。
木田屋さん行くときは牡蠣をね、牡蠣の串焼きとかね。
もう嫌われるよあんまりと。
皆さん焼き鳥も好きですもんね。
はい。え、何ですか？焼き鳥大好きですよ私。
ああ、焼き鳥食いて、
うん、いいですね。
ということで、
だからさっきマッキー F さんが焼き鳥食ってましたよ。
え、何？
マッキー F さんはさっきなんか、はい、焼き鳥を、
あ、ここに来る前に、
あ、そうなの？焼き鳥行って
きた、食べてきたんですか？
いいな。自分2軒目からなんですけど、マッキーさんは、はい、地元会う前に、ホーリーさんと、一緒に焼き鳥を食べたらしいです。
あ、いいね、
いいな、
いいね、羨ましいね。
そうですね、
いいな、
食べたいな。鳥でもいいですよね、で自分冷凍倉庫の中で働いた時も、マルハニチロの業務用の、焼き鳥がありまして、まあ、あれがね、言ったらフォークとかでこう潰すわけですよね。じゃあ弁慶になっちゃいますよ。ちゃいますよ、弁慶になるわけですよ。
何て言うの、
弁慶のように買い取れと。
あ
でね、あれをね、持って帰ったりとか食べたりとかしたわけですけど、まあ、あれがね、美味しくてね、ご飯何杯でもいけるんですよね。はい、そういう思い出もありますよね。はい、
じゃあそこのもう一遍会社に行ってまたもらってこようか。
はい、いやいや、もう行きたくないですよ。もうね、前のね、日曜日ですね、
はいはい、
日曜日はもうほんまにもう、まさかまた二度も行くことになるとは。
目の前を通ったんでね。
本当ですよね、やっぱりね、もう見るのも嫌ですね。
じゃあこ
れ
は半田君が一緒に、
お前ですね、
殴りに行こうかって、いやいやいやみたいな、
いやいやみたいな、
いやいや、
という心配ないからね。
そう、いやいやいやじゃねえだろ。
ないよ、違うよ。
ということで
わざとです。
ございまして、さあそろそろ今日はね、エンディングを出していこうかということでございます。
はい、
さあ、まあね、4月もう真ん中に入ってくるわけでありますけれど、
はいはい、
まあね、その大阪では IR カジノ撃破ということで、この住民投票をやろうということでの署名活動、これがこう展開されております。
そうですね、
はい、そうですね、
これがね、本当集め方が本当面倒くさいもんですからね、ルール通りにもうルールを外してね、雑に集められたらどんなにいいだろうかと。
そうですね、あれね、ほんま環境にも も良くないですね。前の、
う
ん、
そう紙を無駄に使うような
方でしょ。本当に本当にも良くない。本当に
全部みっちり書けば1枚で12人分
書けるんですよ。本当にでもこれクリーンな署名活動にしたいですよね。
まあ、やっぱり、まあ、大阪だけなのか、それとも他もそうなのか俺知らないんだけど、うん、はい、ちょっとこれあの考える時に来てるよね。
そうですね。
まあそういうことで、それで忙しいというのと、そしてまあ、 あの皆さんご存知の通り、令和新選組では山本太郎代表辞職ということで、
は
い、
あ、今日はね、びっくりしましたね。
参院選くら替えということのようです。
まあ、選挙に勝つってことを考えるんやったらは、まあ、これはもう当たり前のことかな
って、まあ、まあ、あの、あらかじめ我々もちょっと予測してたっていうか、はい、そういう戦略に出るんじゃないかと思ってた、はい、でいろんな、
ね、
いろんなそのあの人が あそこにいるのはとか、ああやってるのはその布石なのかなとか思ってたら、ね、やっぱりその通りだったんですね、
はい。
でもびっくりしたのは、はい、小選挙区というか、あの全国区では出ないという、
まあまあ今ね、そういう
そんなこと言ってありますけどね、
これはどこで出てるんでしょうか、
ね、どこ沖縄とか、
ああいいんじゃないですか、
ああ佐賀とか、
え
佐賀
いや適当に言ってるんです
けど、熊本とかね、
熊本難しいですよ、
松の明けみたい
あんまりなんか地味な戦いになりそうだね。
はい、
まあ、あの木田さんは松の明けみに一票入れると言われてますけど、あの
なんでですかやめてくださいよ、ね、
だってこう選挙権あるでしょ熊本で、
いやいやいやいや、ありえんでしょ
う、ありえん、あ、そうですか、選挙妨害ですかこれ
選挙妨害どういうことですか、
いやいや、まだ選挙始まってないから、
ね、全然大丈夫です、はい、
松の明美ね、
はい、
他にないのかね、
そうですね、
維新でしょ、あれ
そうです、
維新だからです、本当ねって感じですよね、
維新だ、
本当にね、そういった意味ではバラエティに富んでるよね、維新ってね、
そうですね、
そのいろんな詐欺まがいとか、
うん、
障害とか、
はい、
いろんなことをこうね、
はい、
うん、素晴らしいですね、
すごい、すごい政党ですね、
オンパレードですね、
オンパレードです、はい、
うん、
ということでございまして、さあ、はあ、まあ来週はねどんな形でもう何も本当、ま、毎週本当1週間がもうわけわかんないよね、
早いですね、
もう
すごいですね皆さん、
今日とかね、なんかもうね曜日の感覚なくなってて、今日なんか金曜日かなと思ったら、え、金曜日ですか、
金曜日
です
、
金曜日と、あ、違う違う違う、
曜日がわからなくな
ってる、あの金曜日かなと思ったら木曜日だったりとか、
もう、ね、真島君もうあと20秒、
あ、よくないですよね、はい、
ということでごきげんよう、さようなら、
はい